ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、いよいよ12月18日水曜日夕方6時30分から瀬戸倉椿ホールで4つの空命にありがとうの上映会が開催されます。そこで今日はこの映画をプロデュースされました NPO 法人命をバトンタッチする会代表の鈴木中人さんをお招きしました。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、この命にありがとう、まあ、4つの空命にありがとう、はい、この映画を作られた中人さん、中人さんも実は出演されているんですが、はい、まずはですね、この命をバトンタッチする会、こちらどんな会か教えていただけますか。
はい、実は私自身がですね、もともとは普通のサラリーマンだったんですけども、はい、たまたま子供が小児がんになりまして、約3年闘病して亡くしたんですね。で、まあ、その時にこう命とか家族って何だろうなってことをずいぶん思いまして、で何年か経った時から、まあ、こういう自分の体験を話すことって意味があるんじゃないかなということで、こうボランティアで学校でですね、自分の体験を話すようになったんですね。でそういう中で、まあ、今本当に命とか家族っていうのがこう揺れてますので、まあ、ある意味ではそういうことをこう自分自身がこう一つのこう人生のテーマっていうんですかね、少しかっこよく言ってましたねそういうことを活動するのが意味があるんじゃないかなと思って、2005年に会社を辞めまして、はい、でこの NPO を作ってですね、命の授業ということで、まあ、自分の体験を中心に学校や地域とかね、いろんな行政の中でこう命とか家族とか生きるとか、そんなことをですね、まあ、講演とかセミナーとか、はい、いろんな、まあ、出版事業とか、そんな活動を今してます。
はい、そうなんです。私ね、娘が病院で、よく入院する病院なんですけど、そこで点滴を受けてる時に本棚があって、でそこに中人さんが書いた本が置いてあったんですよ。娘点滴を受けてる間、そばについてなくちゃいけないので、ずっと読んでたら号泣しまして、それがね、確か6歳のお嫁さんっていう本で、娘さんのことがね、ずっと書いてあって、でそれから中人さんをたまたま自分が司会していた別会場で中人さんが講演会を、リコロパークでしたね、ランフォーピースのレントだったり、あとテレビ寺子屋、テレビで中人さん の、講演されているのを見て、私はこの人と縁があるなって勝手にいつか会えるんじゃないかなってずっと思ってたんですけ ど、こんな形でね、番組に来ていただいて本当に
いえとんでもないです。もう見たの通り の、はい、おじさんですので、
でもね、退職までまだだいぶあると思うんですが、思い切って、会社を辞められて活動をされてるんですけど、でも講演活動でね、本当に全国いろいろ回られてると思うんですが、はい、映画を作るとなると、ちょっとまたスケールが違いますよ ね、どんなご縁があったんですか。
実はですね、この命の授業という講演という活動はですね、もうこれで8年9年目なんですね。それで自分自身がこう一つの活動をしていく中で、自分が語るということも一つ大切なんですけども、映像とかね、そういう場で本当にこうリアルに命を見つめる場を作るってとても大切だなということをすごく実感してたんですね。でというのは最近本当に命とか家族っていうことがね、いろいろ話題になりますけども、私たちが現実にこう本当になんかフェイストゥーフェイスとかね、本当にそれをこう人とのこうつながりの中で見つめてる場ってどんだけあるかなっていうと、実は随分少ないんですね。でそういう中でやっぱりこれ絶対作らなくちゃいけないなと思ったのが、たまたま去年ですね、去年の2月にある看護学校でこう命の授業してましてね、で終わった後にこう学生さんがこう感想文を送ってくれたんです。校長先生のメモがついてまして、 ぜひこの学生の感想文読んでください、
はい、
で読みましたらね、本当息が止まるような感じでして、最初にね、鈴木さんはもしかしたら恵子ちゃんのお父さんですか、私は恵子ちゃんと一緒に入院してた丸々です、うん、あのね、当時もう十数年前に一緒に入院してた子のが看護学校の学生になって会えたんですね、
はい、で中戸さんに気づいて、
そうなんですよ、うん、でその後その学生さんはね、最後に書いてあったのが、今日お話聞いて、あの時お父さんお母さんがどんな気持ちで来てくれたかよく分かりました、で恵子ちゃんやお友達がいっぱい天国に行ったことも知ってます、その思いを胸に生きていきたいと思いますって書いてあったんですね。で実はそれ奇跡のなんか再会のようなんですけれども、実はそうじゃなくて、ある意味じゃ必然の再会なんですね。その子も私もある程度命っていうのを見つめてきたと。でそれ命を見つめようというリアルな場があって、初めてそういうことができたんですね。ですからぜひそういうみんながそう命を思うとかね、感じるとか人がつながるようなこうリアルな場を作りたいなと思って、でそのためにはこう自主映画っていうのは、実はそう制作するとき、それを主催するときとかね、が集う場で本当にこう命をこう見つめるつなぐ場作りになりますよね、はい、だそういう場作りをしようという思いでこう命をテーマにした映画を作ろうと。
それはじゃあ去年の2月にその出来事があって、
ったんですね、
割とこう短期間ですね。
だから多分それまでにねふつふつとしてあったんですよでその2月の出来事があって、あ、これはもう絶対作らなくちゃいけないという思いで、
はい、
じゃあ映画をやろうと、
はい、
といえ実は正直その時に映画っていうのはどういうふうに作るもんだとか全然分からなかったんでね、だからそうスッと作れ思っちゃったのかもしれませんけどね。
これがまあドキュメンタリー映画になっていて、4家族出てくるんですが、はい、まあ、ドキュメンタリーなので実話なんですよね、で全部こう絆とか命を感じられるこう4家族ですよね、でまた監督が杉本監督、素晴らしい方ですね、杉本幸男監督、CBC テレビ報道部で報道カメラマンを務めた後独立されて、テレビ番組や CM ドキュメンタリー作品の監督も務めてらっしゃるという方で、杉本監督との出会いというのも大きかったですよね。
杉本さんはですね、たまたま今から3、4年前に、ある番組で私のこう7、8分の特集を作ってくれたんですね、
はい、
そういうご縁でずっとご縁があって、たまたま同じ年なんですよ、
はい、
それで一緒のおじさん世代 でたまたまその映画のことをふと思った時にね、杉本さん一回ちょっと飲もうかっつって、あるおでん屋で飲んだね、
はい、聞きましたよ
それで、実はこういうことを考えてて、と思ったら、じゃあ杉本さんがじゃあ一緒にぜひドキュメンタリーやろうよと、
はい、
で私も先ほど言ったようにその映画を作るっていうからどういうことかってあまり分かってなくて、じゃあやりましょうと、
はい、
じゃあ私がこういうふうにどういうふうにセッティングとかね、そういうプロデュースとしてやって、じゃあ杉本さんどういうふうに撮っていくか監督でやりましょうと、
はい、
いうことをね、おじさんが2人があれをね、多分7月ですね、
はい、
おでん屋で乗ったよ、
飲んだ
酔った勢いですね、
はい、でやろうとまとまって
なっちゃったんです
ねでも9月21日に私も行かせていただいたんですが、ロードショーで、この日に初お披露目だったので、本当にじゃあもう1年ぐらいで、でこの4家族が中戸さんも出てくるんですけども、また素晴らしいこう4家族なんですよね、皆さんそれぞれドラマがあるんですが、でもこう見ていただくと分かるんですけども、すごくドラマティックというよりも、これからも続いていくという道が続いていくとい こう希望が感じられる、日常を見れるというそんな映画なんですが、またこの選出もね大変でしたよね、きっと。
そうですね、実はこれ杉本さんと話すときに、2人がこんな映画作りたいねって言ったときに、2人ともくしくも同じ映画の頭を 描いたんですね。黒澤明監督の生きるっていう映画なんですね、
はい、
実はそれはもう
名作ですね。
いわゆる市役所に長年勤めてた普通の人が定年間際に自分ががんだということが分かって、うん、公園を作ることで一生懸命やって亡くなっていくっていう、はい、公園でブランコでね命短し恋しようとめっていう、はい、特にこう強いメッセージがなくてもう淡々とした形を描いてるんですね。ですから私と杉村さんが話したのは何かこうなんていうかなドラマチックとかねこうあるべきという部分じゃなくて、いろんな背負った部分は一つ過去の背景として描くんだけども、はい、一番大切なのはこう普通に生きる姿をね、うん、撮っていくのを大切にしたいなということで二人で話したんですね、
はい、
で私がその今普通に生きるっていうことがなぜそういう意味を持たせたかっていうと実は私たちっていうのはこう普段普通にね生活するときはみんな普通に生きてるように思いますよね、はい、でもこう一人一人こう上着を脱ぐとみんないろんな人生の困難セット背負ってますよね。悲しみとか苦しみとか劣等感とかね。でもそれに向き合ってなんか幸せになろうと思ってこう歩んでいく姿それが実は生きるとか普通じゃないかなと思ったんですね、はい、ですからここに登場してくる人たちも実は一見普通なんだけどもそういう困難を背負いながら自分なりに笑顔で生きようっていう、はい、そういう姿を通してで見てくださった方がみんな同じだなと、うん、自分も生きよう、うん、そんなことを感じてもらえたらなってそんな思いでしたね、
まあ映画を見ていただいて感じていただきたいんですが簡単にちょっと紹介すると、はい、まず一組目は中戸さんですよね、お子さんを亡くされて、小児がんで亡くされたということで、でもその後、会社を辞めて学校に授業に行っている姿ですとか、はい、子どもたちも映っていますけど親より先に死ぬなっていう強いメッセージが、高校がぐっとちょっと私は泣けましたけども、お子さんを亡くされて、でもその後でもお子さんの思いをこうつなげている中戸さん、そして、病気を克服して看護学校に行っているという高橋舞さん、またこのご家族も素晴らしい、
一見するとね本当に普通の家族、だからどこに何か特色があるっていうことじゃないんですけども、実はこの高橋さん舞ちゃんっていう京都の女の子なんですけども、はい、小学生の時に白血病になって、でその後にいろんなこうなんていうんですかね、バセド病とかいろんなまた病気が分かったんですけどね、
はい、
自分が命を助けてもらったその恩返しがしたいと思ってこう今看護学校行ってますね、はい、でその後家族の姿っていうのは普通なんですけども、実はそれは一回普通が壊れて、うん、その普通っていうのもどんなに大切かと思った、うん、気づいたその後の普通さなんですね、うん、そんな姿を少し今描いてますね、
はい、そして小出智子さん、はい、こちらはですね名古屋の老舗料亭のおかみさんなんですが、はい、不妊治療の末授かったお子さんが、重度障害児ということで、でもアクティブに車椅子ダンスをしたり、うん、いろんなところに出かけてらっしゃる親子なんですよね、うん、
はい、とってもね笑顔が素敵なんですよね、はい、いつでも本当にこう笑顔で、うん、でも本当に一つ少し伺うと、もう結婚してすぐにこう新生旅館ですからね、跡取りは欲しいと、はい、だからお子さんができずに8年不妊治療したんですね、うん、で授かった子供が重度障害 で自分が治すんだと思っていろんなとこ行ったんですね。でも気づいたことが、
はい、
障害っていうのは治すものじゃなくて一緒に生きるものなんだなというのを受け入れて、でじゃあ娘と笑顔で暮らそう、
はい、
で子育てもやるし、もう昼も夜もねお店に立ってるんですよね。
でまたおしゃれな方なんですよね、
そうですね、
綺麗でスラッとスレンダーで、
ね、
ね、
当に、
はい、そして、もう一組が吉岡郁美ちゃんという、この子はまた早く生まれて 326g、 ペットボトルよりも軽い赤ちゃんだったんですが、今小学校1年生、ね、すごいですね。普通の小学校に行ってるんですね。
そうなんですよね。こう今の医学、当時の医学で妊娠22週で生まれた子供ってのはほとんど 100% 助からないそうなんですよ、はい、で お母さんがいわゆる妊娠中毒症で、もう帝王切開しなくちゃいけない、だから23週で生まれた時また肺もできてなかったんですね。で医師はもう72時間ほぼ多分行けられないし、小学校にも多分行けませんって言われたんですね。でもこの子いろんな障害を抱えながら今もちろん特別支援学級に行ってますけども、はい、こう音楽とかね、
はい、
体操とかそういうのはこう普通クラスで交流してるんですね。
でもなんかこの学校の様子も、学校の先生方もね、とても素敵で、ね、あとお友達も、ちょっと郁美ちゃんもこう歩き方が危なっかしいんですけど、でもなんかすごくいい関係を築いていて、周りも教えられることが多いんじゃないかなというふうに、
逆に郁美ちゃんからみんながもらってる優しさとかね、生きる力みたいなすっごくありますね。ですから私はこの郁美ちゃんがこう通して本当に人間って生きてるだけとかね、そこに存在するだけではすごく意味とかね、力ってあるんだなっていうのはすごく感じます ね。
このまた郁美ちゃんの名前が生きるに未来の実、未来を生きるという、そんな意味を持って
命名、ね、
されたということなんですが、またここの家族もね、いいですね。
大阪の おばちゃんね、
本当にね、そうなんですよ、
元気でね、肝っ玉母さんみたいな、
そうなんです、飾らない感じで作り事じゃないっていうのが本当によくこう撮影してる間にドラマチックなことがこういくつもいくつも出てくるかなと思ったら、そうでもなく、そこがなんかこう日常を、本当にこの家族の日常を見せてもらってるなっていう、もう泣けて泣けてっていうよりも、見終わった後に本当に心が温かくなりますね。これでもかこれでもかっていうのとはまた違いますもんね。本当に見終わった後に私夫と見に行ったんですけど、なんか子供にすぐに会いたくなったというか、家族に会いたくなったっていう、なんかそんな映画だなっていうふうに思いましたね。はい、12月18日瀬戸倉椿ホールで、午後6時30分から、上映会始まります。入場無料ですが必ずチケットが必要ですからね、また問い合わせもいただきたいと思いますが、はい、また後半もお話をしていただきますけど、多分映画制作って本当に大変だったかと思いますけども、でも素晴らしい作品ができましたからね、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。はい、また後半、中藤さんにいろいろお話をお伺いしていきたいと思います。学校公演の様子などもね伺いたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人命をバトンタッチする会代表の鈴木中藤さん、この4つの空命にありがとうをプロデュースされています。後半も聞いてください。ともみとともに、今日は NPO 法人命をバトンタッチする会代表の鈴木中人さんにお越しいただいています。はい、いよいよ4つの空命にありがとう、12月18日上映会行われるんですが、プロデュースをされている鈴木中人さんですが、学校での講演というのもね、中人さん本当に命の授業たくさんやられているんですけど、どうですか、お子さんたちの反応というのは。
今園児から、園児向け、小学生向け、中学生以上とか、いろんなしてるんですけどね、私はすごく思うのは、子どもたちにきちんとね、なんていうかな、 思いを持ってとか真剣に大人がこう伝えようと思うと、はい、その部分で伝わりますね。あの何かこう語ってる言葉の意味とかね、そういうことじゃなくて、こういうふうに本当にあなたのためにね、こういう姿を見て自分に生きることとか命のことを問いかけてくださいということを自然体で話すと伝わっていくんじゃないかなということはすごく実感しますね。
そうですね、やっぱりあの、まあ、闘病もね大変だったと思うんですけども、あの生きるってやっぱりあの今勉強も大変で、なんかこう子どもの関係も複雑で、自殺もこう低年齢化というか、この間も小学生の子が飛び降りちゃって、なんか宿題やってなかったかなんかで怒られてっていう、なんかこう生きるってあと死ぬってあまり分かってないのかなっていうふうに、すごくなんかこう人事でも人事じゃない、親としてって思うんですけども、なんか命の大切さを教えるってすごい難しいなって、
あの実はあの命の大切さとか、ね、命って何だろうと思うときに、命っていうのはなんかどこかあるわけじゃないんですよね、実はこのほとんどの実感っていうのはこう人との関わりの中で、自分がこう生かされてるとか支えられてるとかね、愛されてるとかつながってるとか限りがあるとかね、実はそういうものの実感なんですね。だからあの自分が支えられ愛されてるなと思えば自分を大切にしますよね。ですから私は命の大切さっていうのは裏を返すと、今言ったようなつながってる愛されてるとかね、そういうことを自分が実感してもらえる、だから命を大切にしようという部分は何よりも大切にまずするのは自分自身なんですね。自分で自分の命を大切にしようと思った時に周りの人もできますよね、だからあの私はよく皆さんに言うのは、まず自分の命を大切にしましょう。でそのためには自分が支えられてるとか愛されてるとかね、つながってるということをこうあの人とかこの人のこうことを思いながらね実感できると、そういう心がすごくこうあの根を張っていくんじゃないかなという、そんな思いなんですけど ね、
なんかそう思うと恵子ちゃんってすごいものを残してくれましたね。
多分あの、まあ、たまたま私にとっては恵子なんですけども、実は恵子と同じような存在が皆さん持ってますよね、必ず自分の子供だったり、親だったり、友達であったり、そういう人のこう生き様とかね、そういうのをふすっと感じるっていうか、そういうのをこう感じられるようになるとね、すごく自分の感性というのはこうみずみずしく深くなるかなと思います ね、
なんかよくね、あの、まあ、うちの娘も障害があるんですけど、こう障害とか病気とか死とか、この世の中からなくなればいいのになってすごく思うんですけど、それが一切なくなったら、こう思いやったりとか、なんかこう優しい気持ちっていうのも助け合うとか、そういうこともなんか薄れちゃうのかなっていうふうに思うと、なんか娘に障害があるっていうことも、まあ、ない方がいいんですけど、無駄じゃないのかなっていうふうに時々ね、自分の中のこう切り替えの部分で思ったりするんですよね。
多分それがあの自分の困難をこう意味づけるっていうことかなと思うんですね。自分の周りにいろんなことが起きる、自分が悲しんだり苦しんだり劣等感を持って、それを自分なりにこう意味づけると、それが生きる意味とかね、深さとかなんか広さになっていくようなもんですよ ね、
そうですね、
だからその時はこうみんなやっぱりみんな涙流しますよ、なんで私がとかね、だからそういう時にふっとね、やっぱり自分の心にこう歩めるキーワードっていうのは、一つはみんな同じなんだなと思うとね、自分だけじゃない、かもう一つがやっぱりきっと幸せになれるから、そういうことを自分に言い聞かせるっていうかね、
そうですね、
そういうことができる感じられるようになると、こう少しね、
はい、
一歩二歩歩けるような気がします。
そうですね、ぜひあの中戸さんが思いを込めた映画、皆さんにも見ていただきたいんですが、9月21日にロードショーが行われまして、もう本当にあの全国各地でこの、はい、あの上映会の輪というのが広がってますね、
これあの基本的には自主映画なもんですから、あの DVD を皆さんにこう、はい、あのお貸しして、それでこう本当にプロジェクターがあれば、あの小さな会議室からホールまでできますので、はい、あのまた詳しいことはあのホームページもですね、
はい、
あの4つの空命のありがとうって、はい、多分リンクできますので、
はい、
あのお申し込みいただければなと思います。
そうです、もう皆さんに上映会を行っていただいて、ね、この映画を、ね、広めていただきたい、もう皆さんが宣伝部長ですので、ぜひ4つの空命にありがとうの検索で、はい、ヒットしますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います、でもどんな映画かな、まず見てから決めようという方は、地元こちら瀬戸倉、はい、
ね、椿
ホールで12月18
日、はい、100分には一見にしかずですからね。
そうです、はい、あの見てください、この時に実は中戸さんもお越しくださって、はい、まず映画への思いを語ってくださいます、はい、そして上映会があって、その後なんと思いを語るということで、中戸さんと私と、子ども会連絡協議会の方で頑張ってらっしゃる横井信彦さんと3人でちょっとトークもあるということなんですが、どうなりますか。ちょっとドキドキしておりますけども、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。やはりこうやって上映会に中戸さんが実際にこう出向かれて呼ばれてっていう形も多いんですか。
そうですね、そういうケースもあるし、それから本当に上映会だけのケースもある、はい、から上映会やられた方が自分たちでこう語る場を作るとかね、うん、ですからこの映画というのは一つのきっかけですから、
はい、
ぜひこう命とか家族を、ね、見つめるこういうリアルな場作りということをしてもらえたらなと思います、
そうですね、お客さんも多分見終わった後は感想をもう言いたくて言いたくてたまらないって感じにきっとなると思いますね。
あ、そうしていただけるとありがたいですね、
はい、そしてですね、まあ、ナレーターで私のお友達でもある石黒しのぶちゃんという名ナレーターが、はいはい、おしゃべりをしている、
とても、ね、好きな声ですよね、
そうなんですよ、
語りですね、
まあ、事務所にね、うちの事務所に直談判をしてお金はありませんので事務所は通せず私はあのやりますということで話したそうなんですけど、でも本当に映画制作ってお金が実際かかりますよね。
かかりますね。
かかりますね。
はい。
あの身を投げ打っても、
ですからぜひ皆さん上映会をお願い
します。そうなんです。もうあの中戸さんかなりお金を使ってらっしゃいますので、はい、あのまあ、たくさんの方々もね、賛同してくださって、スポンサーという形にもなってくださっているということですが、かなりお金を使われているそうですので、皆さんが自主上映会をしてくださると嬉しく思います。はい、そうですね。4つの空命にありがとう、瀬戸の方どうやって申し込もうと思ってらっしゃるかもしれませんが、ちょっと代表の、実行委員長の伊藤さんの電話番号をここでお伝えしましょうか、090-4853-4108 090-4853-4108、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。私林智美のブログ、ともみとともにでも申し込み方法を分かるようになっておりますので、ともみとともにで検索していただいても大丈夫です。12月18日夜6時30分から瀬戸倉椿ホールで上映されますので、ぜひたくさんの皆さんにお越しいただきたいと思います。さあ、それではじゃあ中戸さん、あのぜひ PR をお願いいたします。
じゃあの12月18日お待ちしておりますので、ぜひお越しください。お願いします。
はい、ぜひ中戸さんがどんな顔かなと思われましたら、はい、来ていただいて、じっくり顔と声を聞いていただきたいと思います。ありがとうございました。
はい、どういたしまして。
はい、ともみとともに NPO 法人命をバトンタッチする会代表であり、今度上映されます4つの空命にありがとう、こちらをプロデュースされました鈴木中戸さんでした。ありがとうございました。